はい、おはようございます。スキンチキンです。今回は唐辛子で決めるストレス解消法で、のイライラのハックってね、テイ・ケイジさんの解説本です。まあ、俺ね、唐辛子って聞くとね、まあ、韓国を思い出すね、カプサイシンっていうのがまああって、まあ、普通に辛くて痛いけど、体を全体温めたり、あとはイライラを解消するという意味での有効だよっていうような本で、俺はこの本で学んだのは、水じゃなくて、牛乳とか、ヨーグルトと一緒に食うと、まあ、少し緩和するよっていう、まあ話ですと。で、俺の率直な感想ね、まあ感想というかあれなんだけど、なんかね、寿命縮めそう。もちろん、体が温まってもちろんいいんだけど、そのストレスっていうのを、なんていうかな、食べ物とかで代用するっていうのは、なんかイライラしてる時に、タバコを吸うのが正解だよって言われてる感じ。なんか妙だよね。いや、その、ストレス解消法を、食べ物じゃなく、自分の行動や理解とか、リラックスとか、運動とかで解消するのはいいと思うんだけど、食べ物に依存するのは、ちょいと、リスキーかなっていうのは俺の感想。まあ別に俺は、個人的な感想だからね、別に間違ったらごめんなさいって感じなんだけど。で、現に、唐辛子って俺、七輪とか、そういうさ、なんか輪切りのやつを、俺いつも家に、まあ、持ってて、その輪切りのやつを、例えばね、鶏のもも肉とか胸肉を炒めてマヨネーズとかになんか和えたり、ごま和えとかするときに、ちょっと、この唐辛子の刻んだね、輪切りのやつを、ちょっと最初茹でて、それを入れることによって、程よく辛いスープというか、辛さを持っている感じでやってるから、直接ね、その唐辛子自体をね、あんま食うことしない。出汁とか、出汁ってのかな？よくあるじゃん。野菜のね、炒め物とかにちょろっとパラパラパラって入れるぐらいで、直接唐辛子をカプサイシンのために取るってことは俺はしないね。なんでかって、俺痛いんだよ、舌が。舌が痛い。やっぱり弱いのかもしれない。なんか、唐辛子って免疫というか、なんとかな。辛いけど、慣れてったら、辛さも大丈夫になるっていうような解釈もあると思うんだけど、正直、辛いもんばっか食ってると舌が壊れそうな気がするんだよね。なんかあるじゃん、こう。なんだ。日本人で言うと、繊細な塩の味覚とか、そういう味覚をカプサイシンばっか食ってると、まじ舌がバカになるってイメージ。まあ、間違ったらごめんなさいなんだけど、ほんとね、そればっか食ってたら、本当に極端な味、極端なものしか識別できないようにもなるし、まあ、これは俺の偏見かもしれんけど、やっぱり韓国社会における唐辛子ぶち込みまくりの、辛いのこそ最強ってやってるような、まあ別にいいんだよ。文化と国は、果たして穏やかさを持ってるのかってことなのよ。だからカプサイシンばっか取ってカレーカレーとかってやってるような国民が集まった時に、いろんな国があると思うんだ。平和ですかってことなのよ。やっぱり攻撃的になりそうな気がするんだよね。これは俺の偏見かもしれない。だから舌がバカになって、軽い味覚、優しい塩味とか、優しい味とかっていうのはまず識別できなくなりそうだし、カプサイシンっていうのはストレス解消だけで使ってる人たちっていうか集まった時に平和じゃないような気がする。俺の偏見かもしれない。だから、もちろん、適量に取ること大事よ。なんかこの本でも食べ過ぎ注意とかってちゃんと図解も書いてあるし、で、その中の内容とか、その科学的なものとかってのはきっちり説明されてるから、めっちゃわかりやすいんだけど、それをじゃあ推奨されて、日本人が、じゃあ1日にわかんないよ。何十グラムかも、もう韓国人と同じぐらい、唐辛子をバクバクバクバク食べまくったら、寿命は伸びるかもしれないし、ストレス解消されて活力が出るかもしれないけど、血管パークになりそうな気がするんだよね。それになれちゃった。そういう日本人が1億人いたら、どう思います？これ。俺の個人的な感想ね。だから、カプサイシンとかは、穏やかでいいと思うんだ。舌をぶっ壊すイメージしか俺はないから、適度に食う分にはいいんだけど、それをストレス解消として過剰に食いまくることは、寿命も縮めるかもしれないし、攻撃的になるかもしれない。なんか自分でストレス解消法自体を食べ物に依存するのはあんま良くないと思う。っていうのが俺の感想です。唐辛子好きには申し訳ない。でも、それを理解した上でこの本は、なんていうかな、韓国の彼女も入ってないけど、辛いの推しっていうのは、まあ分からなくもないんで、まあ、俺は一つ面白いね、エッセイ本みたいな感じだと思いました。